松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
はい、今月のゲストはアチーブメント株式会社の佐藤英郎さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、もうなんか1週目2週目とも魂が燃える、はい、こういうことなんだ、ね、はい、生きるって自分が源なんだみたいな気づきをたくさんいただいてますよね。はい、はい、そんな佐藤さんなんですけども、この英郎先生、はい、このアチーブメント株式会社の社長の青木社長とのお出会いで今があるというふうにお聞きしております。
そうですね。
その時のお話を聞かせていただけますか。
ありがとうございます。当時私はアチーブメント入る前はですね、まあ、いろんなことがあって自分一人で、人材教育の仕事をしてまして、フリーランスで自分で営業して研修講演全国でやってるっていう状況の中で、青木社長から連絡をいただきまして、もともと知り合いだったんですね。で電話いただいて、佐藤さん今どこで何してるの。その時ちょうど青森で、青森三菱っていう立派な会社の管理職研修やってる、ちょうど昼休みだったんですね、はい、うん、で今青森ですって言ったら、東京にいつ戻りますかってことだったんで、週末に戻りますと、ちょっとお願いしたいことがあるという話で、で東京に戻って、で品川のホテルで、青木社長とお会いしました、はい、でその時に青木社長の方から、ぜひアチューメント一緒にやらないかと、ぜひアチューメントの決勝手伝ってくれないかという話をいただきまして、それが一つの大きな縁となりまして、アチューメントに入りました、
その時その青木社長は、まあ、たくさんの研修講師がいらっしゃる中 で、そうですね、この英郎先生だと思われたのは何かこう、どんなきっかけ思いがあったんでしょうか。
どうなんでしょうかね、その時にたまたまそのアチューメントで研修やっていた講師がなんかちょっと辞めたんですね、
はい、
それで講師いなくなっちゃったんですね、でそれで青木社長の知り合いの中からいろんな講師がいたと思うんですが、まあ、私の声をかけてくれて、で佐藤さんぜひ一緒にやらないかと、言ってくれたので、それは一つの縁になりましたね。
まあ、英郎先生はこれまでもね、さまざま方や職、あの化粧品メーカーの営業マントップのご経験があったり、はい、10年間弁護士をこう目指されていた経験があったりとか、はいはい、たくさんの人生経験がある中での人材育成研修の講師というところで、やっぱ厚みがやっぱ違ってたのかもしれませんね。そうですね、話す言葉一つ一つ、
そこまで経験されてる教育のプロの方もいらっしゃらないでしょうからね、
これぞ人材育成という感じですよね。
いや、もう本当にね、失敗もたくさんたくさんしてきたので、でも私は昔から自分の哲学を持っていて、失敗と書いて成長と読むという考え方をしてますので、失敗なんてありえないんですね、全部成長なんですね。
よっしゃ今からだ、
これからだと、やっぱりこう本当にいろんな方と、ね、お付き合いをしてすごく思うことは、やっぱり人はいつからでもどこからでも必ず変われるんですね、でその人が望めば、望んで正しい考え方と正しい行動を学んでいけば、必ず望みの人生を手にすることができるという確信があります。
松本さんも変わられた、
はい、はい、大きく変わったと思います。
どんなふうに変わられたんですか。
変わったとこだらけで何が元かわからないです。
先週お話しいただいた選択理論のところですね、はい、まずは自分というところですね、
はい、あと本当、ね、自分が源って そう、そのように思えるようになって、物事の解釈の質が大きく変わったんじゃないですかね、
まあ、人を責めなくなったというふうにおっしゃってましたもんね。
そうですね、あとは正直素直さが増した気がしますけどね、はい、で先生の前でそんなこと言うの恥ずかしいです
いいいいいいとんでもないです、はい、
先生にとってもたくさん今までのご経験でターニングポイントあられたと思うのですが、この時のこの人生のこの分岐点がみたいなところ、やはり青木社長との出会いになるんでしょうか。
そうですね、青木社長の前に一つ私にとっての大きな人生の分岐点があったと思います、はい、でそれは、まあ、司法試験を断念して、化粧品の営業の世界に入った後で、私は人材教育の会社を起こしたんですね、
はい、
そう専務取締役という形で8歳年上の人が社長だったんです、で34歳で会社を作って、で本当にもう死ぬほど頑張ってですね、まあ、なんとか、社員さんも約120名、売上も40億近くまで持っていった後で、会社が倒産したんですね、 内部分裂がありまして、うん、育てた講師取締役が次から次と辞めていくという形になって、それで44歳で、会社を倒産させました、
はい、
でその時にですね、まあ、それは経営者としても当然まだまだ未熟だったと思いますし、うん、トレーナーとしても未熟だったと思うんですけれども、まあ、多くの人は解雇するわけですね、うん、銀行からのさまざま要請があって、うん、で私の手で多分直接40人近く解雇しました、
うん、
で当時私が会社に行くと社員さんは私と目を合わせてくれない、
うんうん、
合わせられると会議室に呼ばれて、うん、解雇される、うん、声もかけてくれない、
生活がかかってる、
食事に行こうつっても、はい、誘いに乗ってくれない、
嫌なお話かもしれない、
何のために会社やってきたんだろうと、
はい、
で実際に、まあ、あの会議室に社員さんを呼んで、申し訳ないけど会社がこういう状況なんで、うん、あなたがいる場所はもうありませんとこう伝えていくわけですが、うん、私が泣こうとした社員さんもいました、
うん、
でそういう時にやっぱり社員さんが手がカタカタ震えていたり、でほとんどの社員さんがそんな時に、まあ、むしろですね、バカ野郎とかふざけろとか、うん、専務何やってんだって怒鳴られたら救われたと思うんですが、うん、どうしてくれるんだと、ほとんどの社員さんはあの専務にこんな役割させてしまって本当に申し訳ありませんと、専務体気をつけてくださいねと、
うん、
そういうことをいただいて、それがね、それが本当に本当にあの自分にとっての大きな、まあ、人として、それから、うん、まあ、仕事というよりも人として本当に社会に価値を提供できるような立派な男になろうと腹をくくった大きな出来事でした、
うんうん、そうですか。
それから自分の生き方とか、
うん、
あの物事に対する考え方も変わりましたね、
うん、
も
う
人と直面で話をして、もそれこそ魂と魂で話をしたというようなエピソードですよね、
やっぱり自分の中で、そこからやっぱり人に対する見方も本当にこう感謝っていうところから見たり、うん、あるいは人に要求する前以上にやっぱり自分をもっと成長させないとやっぱりダメなんだと、うん、だから人材教育のトレーナーとしても人材育成家としてもやっぱり自分を成長させていこうという、
うん、
そういうか、人のせいには絶対しちゃいけない、
うん、
自分なんだっていう、そうしないと人に価値を提供できないっていうふうにこう考え方が変わっていったと思います。
まさにターニングポイントですね。
ターニングポイントですね。いや、もう来週あと1回ともまだまだお話聞きたいですけれども、はい、来週もどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上。離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで。0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
はい、こちらのコーナーではベリーベスト法律事務所の先生方にお話をしに来ていただいております。今回は天王寺オフィスの所長でいらっしゃり弁護士でもいらっしゃる池部俊さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回で3回目になりましたが、今月は給付金の制度について、これを B 型肝炎というところにも着目してお話をしております。
はい、
いや、国から来たお話だったんですね、松本さん。
はい、ね、びっくりのことだらけです。
ねえ、そうなんですよ。ちょ、注射針のところから始まった感染というところで、はい、いろいろとお話聞いてますが、こちらの、給付金をどのようにして手続きすればいいのか、どんなふうに請求すればいいのかっていうところで、弁護士先生だからこそのお話だとお聞きしております。
ありがとうございます。はい、おっしゃる通りでして、形としてはなんですが、はい、一応法律で必要な書類を、こういう書類出していただければ対象ですとあるものの、形としてはその書類を集めた上で国に対して裁判を一度起こさないといけない手続きです。うん、でもちろん国に対して裁判はするものの、まあ、あの過去の方が頑張っていただいたおかげで18年ほどかけて裁判された結果、裁判所としてはこういう要件満たす方については給付金を支給しなさいという法律までできてますんで、うん、裁判の中自体はこちらの方で集めた書類を出して国の確認をしてもらうという手続きではあるものの、裁判自体しないといけないので、なかなかご本人で最後までっていうのは難しく、手続き的には弁護士が代理をして行うということになりますね。
これ弁護士先生以外でもお願いすることはできるんですか？
一応あの給付金の金額が、50万円の方でしたらまた司法書士の先生ができる可能性はあるんですが、140万円を超える金額になりますと弁護士しかちょっと裁判をできないってことになってますの で、給付金が50万円の方の次は原則1250万円より高い金額ですので、そうすると弁護士しかできないってことにはなってきます。 で結構その裁判ということは当然なんですけど、はい、皆さんびっくりされる方多いですが、はい、
そ
うです
ね、そんな大変なことなのっていう、
そうですよね、特にその対象の方がそのご年配の方が結構、はい、たくさんおられるので、うん、その裁判を国に対してするなんて本当にびっくりされるんですけども、うん、ただ私たちの事務所もそうなんですが、一般的に弁護士の方では、書類を集めまして、この方は対象の方だ、うん、イコール国のせいでなられた被害者の方だ、うん、ということを意味してますので、その方については、まあ、国であろうとやはり国のせいで被害に遭われた方ということですので、ぜひ お任せいただいて裁判所に認めていただいて、うん、給付金を受け取られるべきということにはなりますね。
それこそこう池部さんが仕事を受けられてから、はい、依頼者の方の口座に最後お金が入るまでってどのくらいの時間がかかるんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、まず段階としては大まかに分けて必要な書類を集める段階、はい、と集めてから国に提出して国の確認待ちの段階、はい、2段階なんですけども、はい、最初の段階はその方の、ま、過去の医療記録の多さによって、うん、上下はするんですが、まあ、大体数ヶ月、うん、まあ、1年かからないぐらいなんですが、はい、そこから国の確認待ちが結構国まあ、公務員の方が対応するので、はい、人数が限られている関係で1年に3ヶ月待つだけにこちらがなってしまいまして、
は
い、
あ、そんなこともあるんですか？
そうなんです。国が確認する通常がもう1年に3ヶ月ぐらい待たされているという状況で、実際私が担当したケースでもそのやはり肝臓がんの方とかですと、うん、本当にもう待てないよ先生。
そうですよ、1日も待てないわ。
そうなんですよ、うん、もう国から払われる時に僕いるか分かんないわって本当に言われるケースも多くて、はいはい、国の方にはまあ、こちらの側被害者側として本当に頑張って早く進めていただきたいなっていう気持ちではありますね。
知らない方多いんじゃないかしら。
そうなんです。ですんで、例えば離婚したい方ですとか、はい、あと解雇されて困ってる方ですとか、はい、交通事故を遭われた方ですと、はい、まあ、困られてるのでご自身でネットで探して弁護士を入れたりとかは皆さんされるんですけども、うん、こと B 型肝炎に関しては、うん、特に症状出てない方は、うん、特に困られてないので、うん、制度知らないままいずれこの制度終わってしまう。で、制度終わった後に症状が出て本当に困られるっていうケースが今後想定されるので、うん、ぜひ私たちに限らず法律事務所弁護士の方が、まあ、しっかりと皆さんに情報を周知していくべきかなと思います、ね、
うん、だから最近こう CM とかでよく流れてるんですね。皆さん大丈夫ですか、はい、発症してないけど大丈夫ですか、今なら申請できますよっていう。
おっしゃる通り、国は自身の責任問題の話ですので、はいはいはい、病気も出さないといけないので、うん、国から本当は周知すべき事項なんですけども、うん、やはり国からしないのでも弁護士が頑張ってやらないとなっていうところです、ね、
でも知っておかないと後からがもっともっと大変になってしまう。
そうなんです。今は制度あるんですけど いずれなくなっちゃうので、うん、その時の
お話をお聞きできてよかったです。
ありがとうございます。
でも本当白紙状態で右も左もわからないって方は、まずはベリーベストの方にお問い合わせいただけたらいいのではないでしょうか。
はい、
ケベさんが正義の味方のように見えてきました、
はい、ありがとうございます。
スーパーマンですよ、ね、どうもありがとう、と戦ってくれるみたいな、
これから頑張ります。
ありがとうございます。初歩的なところからいろいろご丁寧に、はい、来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。